好きな男性に近づく30の方法。その1。好きな人だからこそ話しかけにくい。あなたには今好きな人がいますか？好きな人にどう近づき話しかけていますか？好きな人と仲良くなりたい気持ちは誰でも同じです。しかし、です。好きな人だからこそ恥ずかしさや照れがあり話しかけにくいのも事実です。もし嫌われたらどうしようという不安があるため話しかけることをためらってしまいます。ましてや面識のない人ならいきなり話しかけるのは不自然です。近づくきっかけや話しかけるタイミングが難しい。恋愛はまずここでつまずきます。一度お付き合いが始まれば、あとは自然に任せて関係が進みます。しかし、最も難しいのは、どう好きな人に近づき、どう話しかけるか、というところです。なんとか話しかけさえすれば、とりあえず流れるままに会話が進みます。何でもそうですが、最初の一歩が一番難しいです。あなたはいつもどうしていますか？今回は上手に好きな人に話しかける方法をご紹介します。人間は好きな人に積極的に話しかけることで成長します。恋愛へと発展させるために自分の勇気を試し、度胸を試し、運を切り開く行為だからです。好きな人に近づく方法を考える。好きな男性に近づく30の方法。その2。相手に興味を持つことから始まる。恋愛の基本は相手に興味を持つことです。好きな人のことを知りたいというのは自然な欲求です。さて、あなたは相手のことを知るためにどうアプローチしていますか？相手のことを知るためとはいえ、迷惑のかかるような手段はいけません。ストーカーをしたり、陰でこそこそと調べたりするのは、誰にとっても気持ちのいいことではありません。自分がされて嫌なことは、相手にもしないことです。では、どう相手のことを知るのかというと、直接話しかけて雑談をすればいいだけです。知り合いになり、あるいは友人になり、たわいない雑談の中から知るのが一番いい。雑談は、全く嫌らしくありません。お互いの仲を深める会話です。雑談の中には相手のことを知る手がかりがたくさん含まれています。性格、生活スタイル、趣味、好みなどが含まれているので、雑談の量に応じて相手のことを知ることができます。はじめは少し恥ずかしいかもしれませんが、相手のことを知りたいときには雑談を通して相手に尋ねてみましょう。雑談をしながら質問をすることで、好意を寄せていることがほのかに伝わります。もし相手が迷惑だと感じれば、会話をそらすでしょう。相手もあなたに好意を持てば、質問にはどんどん答えてくれ、自然と仲良くなるはずです。雑談をして相手のことを知る。好きな男性に近づく30の方法。その3。朝の挨拶こそ好きな人に話しかけるチャンス。アプローチのチャンスは朝から始まります。朝の挨拶です。面識のある人もない人も朝の挨拶は一番自然です。おはようございますという元気な挨拶は好きな人に近づいて話しかける一番自然な方法です。いきなり好きですと話しかけるのは相手を驚かせてしまいますが、おはようございますという挨拶なら自然です。挨拶がきちんとできるんだな、礼儀正しい人だなと印象が良くなります。挨拶をすると相手も挨拶を返してくるでしょう。まずここから始めていきましょう。学校でも職場でも習い事教室でも場所は関係ありません。朝の挨拶は国や地域に関係なく基本であり、恋愛には欠かせないことです。挨拶の習慣のある人はこういうところで差がつきます。どんな日にも必ず朝はあります。 ということは、朝の挨拶で話しかけるチャンスは、一日一回は、必ず、あるということです。このチャンスに、気づいていますか？恋愛のいろはは、当たり前のことを当たり前にすることです。好きな人に話しかける一番の基本は、挨拶から始めるのです。朝の挨拶をして、好きな人に話しかける。好きな男性に近づく30の方法。その4。好きな人だけにエコひいきをしない。好きな人に挨拶をして話しかけるのは自然に話しかける基本です。朝に挨拶をする習慣を利用して気になる人に近づけば恋のチャンスを意図的に作れます。しかし一つ気をつけてほしいことがあります。好きな人にだけ挨拶をしてしまうというエコひいきです。好意を寄せている人には積極的に挨拶をする一方で、知らない人は完全に無視という態度はよくありません。他人から見て裏表のある人だなと映ります。こういうところは見られています。もちろん好きな人も見ています。人によって態度を急変させるあなたを見て裏表があると思い身を引いてしまいます。どんな人にも分け隔てなく挨拶をする人はここで差がつきます。すべての人たちに挨拶をする人は見ている人たちにも気持ちのいい印象を与えます。裏表がないことが感じられ付き合いやすい人になれるのです。みんなに挨拶をする人になる。好きな男性に近づく30の方法。その後、無知な状態を利用して話しかけるきっかけを作る。私たちはモテるために物知りになろうとします。頼りにされるために物知りになろうとします。雑誌を読んで勉強をします。ファッション誌を読んで流行りを取り入れてかっこよくなろうとします。ルックスに磨きをかけてどんどん魅力を出そうとします。多くの人から人気を集めるだろうと思うからです。もちろんそういう努力は大切です。素晴らしいことです。外見から恋愛のきっかけが生まれることもあります。ただ知ってほしいのは、必ずしもそういう努力が報われるとは限りません。あなたの周りになぜこんな人がモテるのという人はいませんか？そういう人の会話に耳を傾けてください。きっと次のような言葉を口にしているのではないでしょうか。この映画見たことがある。この問題わからないから教えて。ちょっと手伝ってほしい。一見すればなんてダメな人なんだと思います。しかし、知らない、わからない、できないの三拍子が揃っている人はモテます。無知な状態を利用して話しかけるきっかけにできるからです。頼りない人に移りますが、こういう人がモテます。困っているあなたを知れば、相手も親身になって教えてくれることでしょう。知らない、わからない、できないがあれば話しかけるチャンスに変えてしまいましょう。荒っぽい恋のアプローチとはいえ、確実に話しかけるチャンスを作れます。立派な恋のアプローチです。自分の弱さを隠すのではなく、むしろさらけ出します。わからないことを教えてもらうという立場になり、相手に近づくチャンスに変えればいいのです。教えてもらう立場になる。好きな男性に近づく30の方法。その6。自分に自信がない人ほど、実は恋愛に向いている。私のことなんて誰も好きになってくれるはずがない。おや、考えすぎです。時々自分を過小評価する人を見かけます。自分に自信がない人ほど、実は恋愛に向いています。たとえ自分に自信がなくても人を好きになる資格はあります。そもそも愛とは何かというと、お互いの欠点を埋め合い一つになるのが目的です。 ジグソーパズルのデコボコのように突き出ている部分とへこんでいる部分が一致します。だから神様はわざわざ男と女に分けました。この世に様々な人種や言葉を生み出しました。自分に穴が開いているから穴を埋めてくれる誰かを求め愛が生まれます。磁石は正反対だからこそ引きつけ合います。あなたの欠点を補うような相手を探すのが恋愛です。自分に自信がなくても全く問題ありません。あなたの不完全さは神様が与えてくれた恋愛のチャンスです。あなたにできないところがあれば、できる人と結ばれる可能性があるということです。そういう人を求め、頼りにすることで、あなたは誰かと結ばれます。あなたができることは、相手のために何か役立てられないかと考えるようにしましょう。お互いが助け合い、協力し合うのが愛です。自分に自信がないから恋愛も向いていない、と思うのは誤解です。自分に自信がないから恋愛に向いているのです。自分に自信がないからこそ恋愛に飛び込む。好きな男性に近づく30の方法。その7。男性はすごいという言葉に弱い。気になる男性に近づくためには相手の長所を見つけて近づきましょう。積極的に長所を見つけ、長所を口実に近づけばいい。そのくらいの大胆さは恋愛では必要です。誰もが自分のことを見てもらいたい、認めてもらいたいと思います。特に男性は強さを求め、支配欲も強いので刺激する言葉を知っておくといいでしょう。女性であるあなたに男性が上機嫌になるポイントを教えます。すごいという一言です。男性はすごいという言葉にとても弱い生き物です。支配欲が強く、誰より強くなりたいという本能があります。すごいという言葉はまさに本能をくすぐる言葉です。好きな男性のいいところを探して話しかけましょう。これができるなんてすごいですね。一つのことに没頭するとすごい集中力ですね。すごく仕事が早いですよね。すごいと持ち上げれば男性はすぐ上機嫌になります。相手を理解して褒める言葉なら自然に話しかけやすく近づきやすくなるでしょう。自分の長所を見てくれている、自分のことを理解してくれているということが感じられれば相手は喜んでくれます。長所を見つけてくれたあなたに対しても印象が良くなるのです。すごいですね、と言って近づく。好きな男性に近づく30の方法。その8。なぜ男性は支配欲が強いのか。男性は支配欲の強い生き物です。強くなりたい、上に立ちたい、支配したいという欲求があります。なぜそういう欲求があるのでしょうか。紐解いて説明をすると、生物学的な違いからお話しする必要があります。生物学的な違いから、男性と女性とでは明らかに筋力や能力に差があります。男性は生まれつき、女性より筋肉量が多く、筋力が強い。女性は生まれつき、男性より洞察力に優れています。生物学的な違いから社会生活においても男の役割、女の役割が自然とできました。ではそもそもなぜ男女という違いがあるのでしょうか。おそらく神様は全ての能力を一つにまとめた存在を作ることができなかったのでしょう。単独で強くて洞察力があり出産にも対応できるなど男女の要素を単一の個体にまとめることができなかった。出産するためには物理的にお腹が大きくなり動きにくい上、狩りがしづらく敵にも襲われやすくなります。しかしそうは言っても生きていくためには食料を得るために狩りが必要であり強くなければいけません。その両者は矛盾が発生してしまいます。 そこで神様はどうしたのかというと、男性と女性という二つの性で分けました。二つに分けて別存在にし、お互いが補完し合うことで生命のサイクルを進めようと発想しました。それが男であり女です。そのため男女の差は決定的な生物学的な違いがあります。生物学的な違いがありますから、社会においても生活様式に違いがあります。原始時代、男性は強さを生かして狩りに出かけ、女性は洞察力を生かして食料の整理をしたり、子供の世話をしたりしていました。男性は得意な筋力があるため、狩りに適しています。女性は優れた洞察力があるので、子供の世話には適しています。男女がお互いの生物学的な長所を生かし合って、補完し合って、これまで生きてきました。男性は自分にできないことを女性に求め、女性は自分にできないことを男性に求めました。それでちょうどいい具合になります。求め合った時に新しい生命も誕生します。狩りをする男性にとって誰かに勝ちたい、強くなりたいという欲求はまさに本能であり使命です。狩りができなければ食料を調達できず、家で待っている嫁や子供を養うことができません。家で食料を待つ人のために男性はどうしても強くなければならない。こうした理由から男性は偉くなりたい、強くなりたいと思います。大切な人を守るために強くなければならない。男としての仕事への意欲を延々と燃やしているのです。男性はそもそも支配欲の強い生き物だと理解する。好きな男性に近づく30の方法。その9。男性は上目遣いの女性に弱い。男性は支配欲の強い生き物です。見下したいという欲求があります。そのため男性は上目遣いの女性に弱いです。上目遣いで見られると上の立場として見てもらっていることが感じられ、気分を良くします。男性に近づくときには少し上目遣いを意識してみましょう。あなたが上目遣いになることで男性は自分が優位になっていると感じ、気を良くします。そのくらい男性は単純な生き物です。男性の支配欲を逆手に取れば男性をうまく操れます。でも私は背が高くて上目遣いになれない。背の高い女性でも猫背になる必要はありません。男性の前では腰を低くすればいい。謙虚になるということです。謙虚になって頭を下げている時には上目遣いになれます。上目遣いを意識する。好きな男性に近づく30の方法。その10。男性は話しすぎる女性にドン引きする。女性と接していてよく見られる光景です。女性は好きな人の前では気に入られようとするためによく話します。この映画を見たくて先日映画館に見に行ったら長々。雑誌で可愛いと思う服を見つけて注文したら長々。最近ダイエット始めて食事は少なめにしているんだけどお腹が空いて長々。話して話して話しまくり自分のことをアピールしようとします。もちろん自分のことを相手に知ってもらいたい気持ちはわかります。しかし男性からすると話しすぎる女性には圧力を感じ身を引いてしまいます。男性は話をする人より話を聞いてくれる人に好意を寄せます。もちろん女性にとっても同じです。しかし気になる男性に好意を持ってもらうためには少し口数を抑えましょう。女性はどうしても好きな人の前で話をしすぎてしまいます。あなたはいかがでしょうか？好きな人の前だからこそペラペラと話しすぎていませんか？その話の量を3分の1まで減らしましょう。自分が話すより相手に話してもらうという心構えでいてください。 好きな人の前では話し上手より聞き上手になりましょう。男性の話を聞いて相槌を打ちながらすごいと言っておけば、それだけで男性は気分の良くなるのです。話に力を入れるより聞くことに力を入れる。好きな男性に近づく30の方法。その11。男性は教えてという言葉に弱い。もしあなたがわからないことがあった時には恋愛のチャンスです。積極的に好きな人に話しかける口実に変えましょう。数学でわからない問題があれば一人で頭を抱え込んでいるままではもったいない。好きな人に近づいて教えてと話しかければいい。ある洋服店で気になる男性店員がいれば、何時まで営業しているんですか、別のサイズの服はありませんかと話しかけます。質問がなければ無理に質問を作ってもいいでしょう。わざと質問を作り話しかけるチャンスに変えましょう。自然の流れに任せて出会う恋愛もありますが、積極的に出会いに行く恋愛もあっていい。男性は教えてくださいという言葉に弱い生き物です。質問されることで頼りにされていると感じ、優越感に浸ることができるからです。支配欲の強い男性は教えてくださいと頼りにされることで心が向くのです。わからないことがあれば話しかける口実に変える。好きな男性に近づく30の方法。その12。肌を見せて男性をおびき寄せない。時々男性からの視線を集めるために肌を露出したファッションをしている女性を見かけます。ミニスカートやキャミソールなど大胆に肌が見えます。確かに男性からの視線を集めるためにはこれほど即効性のある方法はありません。本能である性欲を刺激すれば振り向かない人はいません。しかしできてもしないことです。肌を見て近づいてくる男性はあなたの肌が目的だからです。性欲が目的で近づいてきます。美味しい料理にはお腹を空かせた狼が近づいてくるように、肌を見れば肌が目的の男性が近寄ってきます。そういう男性と関係を結んだとしても、体の関係だけで終わってしまいやすい。遊びの恋愛、体が目的の恋愛、一時の恋愛なら、露出を武器に、大いに、男性の気を引いてもいいでしょう。しかし、きちんとした真面目な恋愛をしたければ、まず、肌の魅力より、内面を魅力にしましょう。肌は、年を取れば、衰えますが、内面は、年を取っても、衰えません。むしろ、年を取るにつれて、磨きがかかります。教養、マナー、誠実さなど、内面を魅力にすれば、それ相応の男性が振り向きます。世の中には、磁石の法則があります。あなたが放っているオーラに応じた、男性が近寄ってきます。遊ばれる恋愛で終わらせないためにも、露出しすぎたファッションは、控えるようにしましょう。肌を武器にしないようにする。好きな男性に近づく30の方法。その13。クッキー作りが上手な女性は絶対にモテる。学生時代のある日のことです。クラスメートの女の子が話しかけてきました。家でクッキー焼いたんだけど一つどうぞ。どうやら趣味で焼いているクッキーを少し余分に焼いてしまったようです。たくさん焼きすぎて余ったものを学校の友人にお裾分けをしているようでした。いただいたクッキーは手作りとすぐわかるものでしたが、味は上等でした。趣味の域を超えてそのままお店で売っていてもおかしくないほど美味しくて素晴らしい出来栄えでした。それと同時にその女の子に対しても急に印象が良くなったことを覚えています。美味しいクッキーを作る女性は魅力的に映ります。男はクッキーに弱い。クッキーは一瞬で癒されるお菓子です。甘くて美味しくて悩みやストレスも吹き飛びます。 だから、男性は、クッキーを作るのが上手な女性に弱い。この人と一緒にいれば、毎日おいしいクッキーが食べられ、癒されると思うからです。クッキー作りが上手な女性は、ポイントが上がります。食欲は、どんな人にもある欲求です。すべての男性に食欲があります。その食欲を刺激して男性に近づくのは自然であり、賢い方法です。クッキーを作るのが上手なら、クッキー焼いたんだけど、と学校に持ってきて好きな人に食べてもらいましょう。たくさん焼きすぎたから、余ったから、といううまい口実をつけて構いません。美味しいクッキーを食べて印象が悪くなることはありません。必ずあなたの印象が良くなります。クッキーを焼いて好きな人に食べてもらう。好きな男性に近づく30の方法。その14。好きという気持ちは質問で伝えることができる。あなたは好きだという気持ちをどう伝えていますか？いきなり告白ですか？それとも天に祈ってばかりですか？好きな人に好きですといきなり告白するのは誰にとっても恥ずかしいことです。ましてや突然すぎます。私も恋愛は何度か経験していますが、告白は未だに恥ずかしく感じます。さて、そんな恥ずかしがり屋の人に同報です。好きと言わずして相手に好きという気持ちを伝える上手な方法があります。個人的な質問をすることです。人間は興味を持った時、もっと知りたいと思います。知りたいと感じた時には質問という形で表現されます。〇〇さんは何人家族なの？〇〇さんは甘いもの好きなの？〇〇さんはどこに住んでいるの？プライベートに関わる小さな内容から尋ねてみましょう。個人的な質問をすることで知りたがっている。興味を持たれているということが相手に伝わります。もちろん、いきなり質問をするのではなく、会話の流れから自然に質問をすることも忘れないでください。少し積極的に質問をするのがコツです。時には思い切った質問をしてもいいでしょう。どんなタイプの人が好き？〇〇さんは何回くらい付き合ったことがあるの？大胆な質問をすることで相手も気づかざるを得ません。これなら恥ずかしがり屋の人でもできることでしょう。どんなに鈍感な人でも個人的な質問を何度もされると自分のことが好きなのでは、と気づき始めるはずです。質問を何度もされることで興味を抱いていることを伝えることができます。もし相手が質問を嫌がったり話をそらしたりすればごめんなさいというサインです。しかしどんな質問にも答えてくれたり質問を投げ返してくれたりするなら相手もあなたに好意を寄せている証拠です。そうなればどんどん相手に積極的に近づいて恋を実らせていきましょう。好きという気持ちはプライベートな質問で伝える。好きな男性に近づく30の方法。その15。積極的な女性は恋愛にも強くなる。私が留学の際にお世話になった留学代行会社にあやさんという方がいます。あやさんも留学を経験したことがあり、また留学をしようと思うだけあって、とても積極的な女性です。話を聞いてみると、付き合っている男性は、あやさんから話しかけたことがきっかけとのことです。街の通りを歩いていて、かっこよかったから話しかけて付き合うようになった、と笑いながら話します。つまり、逆ナンパということです。男性も負けていられない。この積極性は見習いたい、と感心しました。あやさんの恋愛を聞いていると、数多くの恋愛経験が登場します。彼氏に振られた話もよく聞きましたが、付き合い始めた話もよく聞きました。 傷つくことを恐れない積極的な女性は、やはり報われます。先日、ついに結婚をすることになったよという報告を受けました。思わず私も嬉しくなりました。そもそも逆ナンパをしてはいけないというルールはありません。恋愛のルールに決まりはありません。自分で恋愛のルールを作り、積極的に前に出る人は恋愛運も向上します。街で逆ナンパをする。好きな男性に近づく30の方法。その16。恋愛は手で掴むのではなく足で掴む。誰にでもできる恋愛運をアップさせる方法があります。歩く歩数を増やすことです。歩く歩数が増えるほど恋愛運もアップします。たくさん歩くようになることで必然と積極的、活動的、魅力的になるからです。どれも恋愛では必要なことですね。歩くのが好きな人はどんどん行動的になり出会いのチャンスが増えます。活動的になればデートも疲れませんし、活動的な女性には活力を感じます。出会いのない人の話を聞くと必ずデブ症です。家にこもってばかりで外に出ない人です。それでは出会いもありませんし、出会ったとしても歩く歩数が少ないとデートもできません。いくら本人に魅力があったとしてもデブ症では意味がありません。恋愛は手で掴むのではなく足で掴みます。たくさん歩いて体力も恋愛力も作るのです。歩く歩数を増やす努力をする。好きな男性に近づく30の方法。その17。その時はその時でいい。もしうまくいかなかったらどうしよう。嫌われたらどうしよう。変な人だと思われたらどうしよう。恋愛への不安があるのはわかります。考えるほど押しつぶされそうになりますよね。できないことを前提に考えてしまうと、あらゆる行動ができなくなります。いくら悩んだところで、どれも仕方ないことです。困ったことに一度悩み始めると、妄想はどんどん膨らみ、恋愛に対して弱気になります。恋愛の苦手体質へと変わってしまいます。行動しなければ成就しないのが恋愛です。好きな人に近づくためには勇気と大胆さが必要です。では、恋愛上手な女性は恋愛への不安に対してどう考えているのでしょうか。恋愛上手な女性はうまくいかないことを前提に考えません。その時はその時と考えています。未来の不安を今考えても仕方ない。その時になったらその時に考えればいい。難しくややこしいことは一切考えていません。だから勇気を持って大胆に行動できます。たとえ本当に問題ができたとしても、その勇気と大胆さがあれば乗り越えることができることでしょう。その時考えればいい。結婚前の恋愛は恐れることではありません。何度でもやり直しが効きますし、失うものは微々たるものです。勇気と大胆さを持って行動しましょう。悩みや不安があれば、その時はその時になって考えればいいのです。その時はその時と考える。好きな男性に近づく30の方法。その18。男を見るなら靴を見ろ。男性も女性もおしゃれに力を入れるときは、やはり目立つ部分に力を入れます。洋服、マフラー、帽子、ズボンなど、パッと見て目立つ部分ですね。はっきり見えるところは、かっこよくしたいと思うのは当然です。逆に目立たない部分には力を入れません。目立たないのでおしゃれをしても気づいてもらえないと思うからです。その心理を逆手にとって、男性を見る目を養ってください。 男性を見るときには、目立つ洋服やズボンではなく、目立たない靴を見ます。靴は足元であり、目立たない部分です。なおかつ、地べたに触れている部分ですから、汚れやすい部分です。こういうところだからこそ、男性の心の内面がよく現れます。靴まできちんとケアできる男性は、いい男に違いありません。古くてもいいですから、きちんと手入れがされていて、ピカピカに磨かれた靴を履いている男性は、優良株です。付き合い始めても、あなたのことを大切にしてくれるに違いありません。靴のような、細かい部分までケアできていることが、何よりの証拠です。目立たない靴を、きちんと配慮するように、あなたのことも、ケアしてくれることでしょう。男の内面は、靴に現れるのです。男を見るなら、靴を見る。好きな男性に近づく30の方法。その19。恋のアプローチは、Help Me から始まる。HELPME。助けて。映画007シリーズでは、女性がジェームス・ボンドに助けを求めるシーンが頻繁に登場します。女性が男性に助けを求めることで出会い、関係を持ち、深い仲になります。トラブルに遭うと、心臓の鼓動が速くなります。心臓の鼓動が速くなっている時に男女が出会うと、恋に発展しやすくなります。その上、男性は、頼りにされると上機嫌になります。女性からも頼られると、男性は、迷惑どころか、喜びます。困った時に助けてもらうと、相手の迷惑になると思いがちですが、誤解です。嫌われるどころか、好かれます。あなたが困った時には、ためらわず話しかける口実に変えましょう。気になる男性と触れ合う機会になり、二人の距離が縮まります。男性は、助けた人を好きになってしまうのです。困った時には、好きな人に助けてもらう。好きな男性に近づく30の方法。その20。会う時間が短い方が濃い時間になりやすい。私が人と会う時にはいつも短時間を意識しています。もちろんお互いの貴重な時間を大切にするためもありますが、もう一つ別の意味があります。濃い時間にするためにです。お互いの仲を深めるときには、長時間を連想してしまいがちです。時間が長い方が、ゆっくり食事ができたり、話ができたりします。しかし、往々にして余裕のある時間は、だらだらした時間に変わります。デートの時間は、長時間より短時間の方がいい。時間が短くても制限がある方が、タイムプレッシャーを意識するため、意欲が高まります。一緒に食事をするときも、5時間も一緒にいると、どこかで疲れがたまり、だらだらになります。しかし、2時間だけ、という制限時間を設けると、なぜか会話がはかどりやすくなります。私がデートをするときには、いつも、時間は、短い方です。もちろん、一緒に長時間いるのもいいですが、短いデートというのは、また、違った楽しみがあります。短い時間だからこそ、行動に力がみなぎり、気分も高揚しやすくなります。時間に制限があるからこそ、意欲が高まり、熱くなれます。あなたが人と会う時には、仲良くなるために、長時間を意識していたのではないでしょうか。実は、長時間だったからうまくいかないのかもしれません。あえて、短時間を意識してみましょう。メリハリがつくと、なぜか濃い時間を過ごせます。会うときは、短時間を意識する。好きな男性に近づく30の方法。その21。一方的に自分の話題ばかりを持ち出さない。相手の興味関心に沿って話す。あなたが好きな男性に話しかけるとき、どうしていますか？もしかして、自分の話ばかりしていませんか？ おしゃべりが大好きな女性は普段からよく話しますが、好きな人の前では特によく話します。自分のことを知ってもらおうとして自分の話をたくさんします。アピールしたい気持ちはわかります。しかし、そもそもあなたの話に興味のない男性は飽き飽きすることが多いです。それより相手の興味や関心を勉強しましょう。自分の興味関心を相手に合わせるのではなく、相手の興味関心に沿って話を進めます。相手の興味や関心を刺激して話を持ち出し、一緒に盛り上がります。それが好きな男性に上手に近づく方法です。あなたの好きな男性は何に興味を持っている人ですか？例えば、相手がクラシック音楽に興味を持っていれば、あなたも少しクラシックを勉強してみます。自分に興味のない分野も、こういうことをきっかけにして視野が広がることが多いです。相手に合わせて無理やり勉強していると思わないことです。自分の視野を広げるために勉強して、ついでに相手にも近づいてしまおうと考えましょう。そう考えれば、自分のためにも相手のためにもなります。新しい分野の勉強と思って聞いてみるといいでしょう。自分も少しクラシックがわかるようになれば、相手と話も合いやすくなります。そもそも興味を持っているので話が盛り上がりやすく、またそういう話ができるあなたに対しても印象が良くなるでしょう。価値観が合うなと思ってくれれば、今度はあなたのことに興味を持ってくれるはずです。その時にあなたが本当に興味のある話題を出して、お互いに仲良くなっていけばいいのです。相手の興味関心を勉強する。好きな男性に近づく30の方法。その22、冗談でも口にすると現実になる。私の友人に純子ちゃんという女の子がいます。パンク系の女の子で、やんちゃな雰囲気が漂う女性です。純子ちゃんの恋愛話は変わっています。付き合っている彼氏とどうやって付き合うようになったのか尋ねてみると、意外な返事が返ってきました。好きだから付き合い始めたわけじゃないと言います。これはどういうことでしょうか。昔からの幼なじみで、お互いに冗談で付き合おうかと言ったら、本当に付き合うことになったと言います。付き合いといえば、お互いが思い合っているから成立すると思いがちです。しかし、冗談から始まる恋愛もあるのだなと度肝を抜かれました。付き合い始めてから恋愛感情が芽生えてきたと言います。もともと彼氏とは小学生の頃からの幼なじみで、付き合うような恋愛感情は全くなかったとのことです。もはや家族のように馴染みの深い関係でした。昔からお互いの成長ぶりを見てきているので、お互いがお互いのことを熟知していました。ある日、話の冗談として付き合ってみるかという一言が現実になってしまいました。口にした言葉は現実になる力があります。冗談でも口にしたことはパワーを持っています。時々、一度友人関係になった人とは付き合いにくいという人がいます。それはそう思うだけです。幼なじみの方が昔からあなたのことをよく知っているので、付き合いには向いています。お互いのことをよく知っているので、付き合い始めるとかなり深い仲になります。冗談でもいいから付き合ってみると言ってみることです。その冗談が実現に向かうのです。冗談を現実に変える。好きな男性に近づく30の方法。その23。恋愛のパターンに当てはめて考えない。恋愛のパターンに自分を当てはめると、思い切った恋愛ができません。自分は年上じゃないと付き合えない。一度友人関係になった人とは付き合いが成立しにくい。告白するより告白される方が好き。あなたは自分を型にはめていませんか？ 自分はだ、という恋愛パターンは一切考えないことです。パターンとはそういう方が最初にあるのではありません。そう思うから自分に暗示をかけて思った通りの流れを作ってしまいます。自分はだ、とパターンを考えることで自分に暗示をかけてしまい、そうなるように行動してしまっています。こんな恋愛は無理に決まっていると思うから本当に無理になります。パターンは全く考えなくて構いません。自分にはどんな可能性もあると信じることです。パターンを全く考えないで行動すると実現に向かうものなのです。恋愛のパターンは無視する。好きな男性に近づく30の方法。その24。押してダメなら引いてみろ。あなたが積極的に恋のアプローチをしているにもかかわらず、なかなかうまくいかないときは、私に心当たりがあります。私は男性だからよくわかりますが、しつこさは不和のもとです。いくら好きな人からでも、電話が頻繁だったり、しつこく話しかけられたりすると、逆にその人が苦手になります。しつこいという印象が強くなってしまうからです。女性がアプローチしているのにうまくいかない時にはもっと押してみようと思い、しつこいアプローチをし始めます。それは逆効果です。時にはさっと引いてみます。すると急にどうしたんだろうと突然話しかけてこなくなった相手のことが気になり始めます。思い切って引いてみてはいかがでしょうか。押してダメなら引いてみます。好意を伝えるのを急にやめて、急に冷たくしたり、知らないふりをしたりします。すると、急に態度が変わったあなたのことを気にし始めるものです。押してダメなら、引いてみる。好きな男性に近づく30の方法。その25。付き合い始めるまで長い時間がかかるほど、付き合い始めてから仲良くなる。好きな人と今すぐ付き合いたいと強く願う人がいます。焦る気持ちは理解できます。好きだからこそ一刻も早く一緒になりたいと熱望します。しかし焦る気持ちをぐっとこらえて、あえて時間をかけましょう。すぐ付き合い始める恋愛もありますが、そもそも恋愛は時間がかかります。お互いのことをよく知り合うためには時間がかかるからです。付き合うという状態はお互いのことをよく熟知してから始まります。人間関係はまず出会いから始まります。お互いのことを全く知らない白紙の状態です。何度か会って話をして次第にお互いのことを深く知り合うようになります。この人はこういう人なのか。素晴らしい人だな。付き合いたいなと思うようになります。ほんの1時間や2時間で済む問題ではなく、何週間も何ヶ月も時間がかかります。時間がかかって当たり前。すぐ恋愛が成就しなくても全く不思議ではありません。時間がかかって当然です。焦る気持ちがあるので早く付き合いたいと早急な行動に出ると滑って転んでしまいます。じっくり時間をかけましょう。付き合い始めるまで長い時間がかかる方がお互いのことをよく知ることができ、いざ付き合い始めてから深い仲になります。時間がかかるからいい味が出るのです。お付き合いまでに時間をかける。好きな男性に近づく30の方法。その26。会う回数に比例して心の距離も縮まる。私たちは初めて会う人に警戒心を抱いてしまいます。相手がどんな人なのかわからないので、本能レベルで警戒、恐怖、疑いを抱いてしまいます。知らない相手には心を開きにくいです。話も固い内容になってしまいますね。あなたが好きな人に近づくときも、初対面の場合、相手がいきなり心を開いて話してくれることは稀です。 最初は敬語での会話から始まり、話の内容も固く、なかなか心を開いた雑談は難しいことでしょう。しかし、これを簡単に解消させる単純な方法があります。会う回数を増やすことです。お互いのことをよく知らないから警戒心を抱いてしまうなら、会う回数を増やして顔からなじませてください。見たことがある、以前に会ったことがある、何度か話したことがある、馴染みの感覚があるだけでも受け止め方は大きく変わります。単純に会う回数を増やせば顔なじみになり、相手がどんな人なのかが分かってきます。少しでも会話の量を増やしてお互いのことをよく知ります。例えば、あるレストランで気になるウェーターを見つけたとします。レストランへ行く回数を増やして、まずお互いの顔を知り、馴染むようにします。会うたびに一言でもいいので、少し会話をしてお互いのことを知るようにしましょう。ほんの少しの会話で少しずつお互いのことを知り合えば、だんだん緊張がほどけていきます。お互いのことを知るほど警戒心もなくなります。それが好きな人に近づく方法です。会う回数に比例して心の距離も縮まるのです。会う回数を増やす。好きな男性に近づく30の方法。その27。外見だけを見て自分とは釣り合わないと諦めない。恋愛に弱気の人がいます。ルックスに差がありすぎる。私とは釣り合わない。私と付き合ってくれるはずがない。せっかく気になる男性がいるのに、恋愛から逃げ腰になる人です。恋愛には固定観念は不要です。よく見てください、街の中を。これほどかっこいい男性になぜこんな女性が、というカップルを見かけませんか。これほど美しい女性になぜこんな田舎臭い男が、というカップルもよく見かけます。外見だけを見れば全く釣り合っていないカップルを見たことがあるのは私だけではないはずです。それは勇敢に恋のアタックをして成就した人たちです。自分には無理、自分とは釣り合わないという固定観念を外して勇気を持ってトライしたからです。結局二人が結ばれているのは外見ではありません。心であり愛情です。相手を思う愛があれば外見のことは考えなくて構いません。本気で好きだという愛の気持ちを正直に表現していけばいいのです。自分とは釣り合わないと最初から逃げ腰になるのはやめる。好きな男性に近づく30の方法。その28。相手が困っている時のガソリンスタンドになる。ガソリンスタンドを眺めていると恋愛を勉強できます。車を走らせてガソリンが少なくなってきたらガソリンスタンドへ行きますね。ガソリンがなくなれば車は動かなくなるので燃料を補給するために向かいます。燃料を補給すれば、また、車を元気に動かせます。これは、人間でも同じです。あなたの人間関係にも、ガソリンスタンドのような人はいませんか？この人と一緒にいると、なぜか癒される。この人と話をすると、自然と、テンションが高くなる。一緒にいるだけで、元気になる。そういう人の周りには必ず多くの人が集まっているはずです。ガソリンスタンドのようにです。モテる人は元気な人より元気を与える人です。元気が補給できる人のところには常に人が集まります。あなたが提供する元気や癒しを求めて多くの人が集まってきます。今までモテる人になるために元気な人になろうとしていたのではないでしょうか。もちろんそれも大切です。しかし元気を与える人になるとさらに人が集まるようになります。あなたが発する元気や癒しを求めて自然と向こうから人がやってきます。 あなたも人が自然に集まってくるガソリンスタンドのような人になりましょう。ガソリンスタンドのような人間になる。好きな男性に近づく30の方法。その29。高速レスポンスで熱い気持ちを伝える。好きだという気持ちを相手に伝えるのはやはり恥ずかしいです。これが直接言えるなら恋愛は苦労しません。傷つくのが怖くて告白も恥ずかしい。だから恋愛は難しいです。しかし、どんなに恥ずかしがり屋の人でも、好意をうまく伝える方法があります。高速レスポンスを心がけます。手紙をもらった時にはすぐ返事をする。メールをもらった時には10分以内に返す。呼ばれた時にはすぐ振り返る。もらったプレゼントのお返しをすぐする。お礼をすぐ言う。自分からのアプローチに対してレスポンスが早いと嬉しい気持ちになります。大事にされていることが伝わるからです。レスポンスの速さから熱い気持ちがあることが感じられます。あなたに相手への熱い気持ちが本当にあるなら自然とレスポンスを早くしたいと思うはずです。その気持ちの通りに高速レスポンスを心がければ相手にもきちんと伝わるのです。高速レスポンスで熱い気持ちを伝える。好きな男性に近づく30の方法。その30。会うたびに、また、会う約束をする。素敵な人と出会っただけでも、自分は恵まれていると思うことです。素敵な男性と出会ったとき、あなたはどうしていますか？一度、きりの出会いで終わらせていませんか？それは、神様に対して失礼です。出会いは偶然ですが、偶然は神様からのプレゼントです。せっかく神様から出会いを与えてもらえましたから、次に努力するのはあなたの番です。すなわち、運命的な出会いを感じたら、また会う約束をその場でしてしまいます。一度、きりの出会いで途切れさせないために、出会った時、すぐ、また会う約束をすることです。恥ずかしいことでも、何でもありません。また会いたいから今度いつ会うと約束をしてしまえばいいだけのことです。そこで一歩踏み出せるかどうかです。その後のイエスかノーかの判断は相手がしてくれます。相手も会いたいと望んでいるならいい返事をしてくれます。話をそらされてしまったらごめんなさいというサインです。勇気のある行動をしたときは、結果に関わらず全て合格です。あなたは、神様からせっかく与えられた素敵な出会いを無駄にしなかったからです。その決断と勇気は、恋愛だけでなく、勉強でも仕事でも必ず役立ちます。一つのことに一生懸命になった人は、何をやっても一生懸命になります。小さな偶然を大きな運に変える。好きな男性に近づく30の方法。まとめ。その1。好きな人に近づく方法を考える。その2。雑談をして相手のことを知る。その3。朝の挨拶をして好きな人に話しかける。その4。みんなに挨拶をする人になる。その5。教えてもらう立場になる。その6。自分に自信がないからこそ恋愛に飛び込む。その7。すごいですね、と言って近づく。その8。男性はそもそも支配欲の強い生き物だと理解する。その9。上目遣いを意識する。その10。話に力を入れるより、聞くことに力を入れる。その11。わからないことがあれば、話しかける口実に変える。その12。 肌を武器にしないようにする。その13。クッキーを焼いて好きな人に食べてもらう。その14。好きという気持ちはプライベートな質問で伝える。その15。街で逆ナンパをする。その16。歩く歩数を増やす努力をする。その17。その時はその時と考える。その18。男を見るなら靴を見る。その19。困った時には好きな人に助けてもらう。その20。会う時は短時間を意識する。その21。相手の興味関心を勉強する。その22。冗談を現実に変える。その23。恋愛のパターンは無視する。その24。押してダメなら引いてみる。その25。お付き合いまでに時間をかける。その26。会う回数を増やす。その27。自分とは釣り合わないと最初から逃げ腰になるのはやめる。その28。ガソリンスタンドのような人間になる。その29。高速レスポンスで熱い気持ちを伝える。その30。小さな偶然を大きな運に変える。